はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今週はですね、オレンジの日という日がですね、4月14日、そういう日になっておりまして、この日はですね、愛媛県の柑橘類生産農家が発案した日ということで、オレンジが花嫁の喜びという花言葉を持つことにちなんで、バレンタインデー、ホワイトデーに続いて2人の愛を確かなものにして、オレンジやオレンジ色のプレゼントを贈りましょうというですね、まあ、そういう日になっているということでございまして、今日はですね、この番組でもそれにちなみまして、オレンジにまつわる楽曲、オレンジソング特集なるものをお送りしてみたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。甲本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、甲本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
甲本篤史です。
今日はですね、今週4月19日がですね、オレンジの日ということでございまして、それにちなみまして、オレンジソング特集なるものを、お送りしてみたいと思うのですが、1曲目はですね、フィフスディメンションオレンジエアーという曲をお送りしました。フィフスディメンション、黒人のコーラスグループになるんですけれど、まあ今のサウンドを聞いていただいてね、思うと思うんですけれども、すごくね、白人テイストな、サウンドなんですよね。なので、どちらかというと、そのブラックチャートというよりかは普通にこのポップスチャートでね、人気をね、博したというか、白人層にも結構受けたグループということでございます。まあなので、ちょっとうるさ型のね、黒人音楽ファンには、逆に敬遠されたりするんですけれども、まあその、人種とかそういうことは関係ありませんからね、とにかく音楽がいいか悪いかですから、私はこのグループ非常に素晴らしいと思っておりまして、特にまあ、ソフトロック系のね、ファンですね、ソフトロック好きの人には、この、今のこのオレンジエアっていうのが入ってたアルバム、ザ・マジック・ガーデンっていうね、アルバムなんですけど、これはもう名盤として実はすごく有名でですね、何回もこう CD も復刻されておりまして、そういったソフトロックファンにはおなじみの曲だったんじゃないかなと思います。まあこれは、あえて言いますとですね、ジミー・ウェブっていうね、もちろんそれフィフス・ディメンジョンが今主役なんですけれども、実はこの、作品を、プロデュースして、そして曲を書いておりますジミー・ウェブという人が実は影の主役でございまして、素晴らしいソングライターで、バート・バカラックとかね、あの辺と肩を並べるではないかというぐらいのこう才能を、その60年代後半に花咲かせるんですけれど、まあそのジミー・ウェブの、そういった関わった作品としても有名で、まあ代表作の一つと言ってもいいんじゃないでしょうかね。はい、では、2曲目でございますけれども、出ました、久々ですね。久々というか、この番組でかけるのはこれが2回目かな。超大御所でございます。ボブ・ディラン。実は今、ボブ・ディランね、来日中でございます。来日中でございまして、すごいですよ。17公演やるんですからね。もう本当に精力的というか、なんというか、まあ、今、来日中のボブ・ディランでございますけれども、そのボブ・ディランがですね、ザ・バンドというね、そのまあアメリカの魂、アメリカのハートビートだなんていうことをね、ブルース・スプリングスティーンに言わしたりしてる、まあ素晴らしいグループでございますけれど、そのボブ・ディランとザ・バンドの共演によって生み出された名作、ザ・ベースメント・テープスというですね、アルバムがあるんですけれども、その中からオレンジにちなんだ曲がありますので、それを聴いてみてもらいたいと思います。ボブ・ディラン&ザ・バンドでオレンジ・ジュース・ブルースをお聴きください。はい、ボブ・ディラン&ザ・バンドでオレンジ・ジュース・ブルースでした。 珍しいですね。ブルースがかかる、ね、ブルースがかかることも珍しいし、ボブ・ディランがかかることも珍しいってね。しかしね、今聞いたらちゃんとこれ歌ってますよね、ボブ・ディランね。ちゃんと歌わないんですよ、この人ね。きちんとしっかり歌ってるんで、まあ本当歌がうまいんだなと。まあそれはいいんですけれども、はい。じゃあ、今週もちょっとお便りの方ね、行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
はい、
まずラジオネームテリコさんからいただいております。
はい、
今週のテーマオレンジとのことですね。
はい、
オレンジ色は身につけていると元気になるので好きな色です。
うんうんうん、
竹迫先生、河本さんは好きな色はありますかといただいております。
河本さんどうですか。
私明るい色が赤とか好きですね。
あ、
ちょっと顔がちょっと地味系なので、こう明るい色をですね、着ると気分が晴れやかなので好きですけど ね、
いいですね。
先生どんな色を。
僕もね、オレンジ好きなんですよ。オレンジはね、実はすごい好きな色なんですけれど、結局青ですね。
青ですか。
何でも青ですね。
その心は何なんですか。
何なんでしょうね。いや、もう本当にその深い説明できるような、理由はないんですけれども、まあ、もうなんていう第一印象というかね、青い色を見るとすごくこう心が落ち着く気がする、
穏やかな感じ
になる気がしますね。まあ、単純なところで言ったら空だとか、青い空だとかね、青い海だとか、ああいうものを見るとなんか心が穏やかな気持ちになる感じがしますね。なので例えば服にしろ、まあ何でもいいですよ、車にしろ、まあ楽器もあんまないですけど、まあでも楽器でもいいですね。とにかく何かこう色を選べるものをこうまあ購入したりだとか選んだりするときは、もうやっぱりまず青はないかっていうぐらい、青、無類のこう青好きで通していこうかなと思ってますけど、いかがでしょうか。はい、
続きましてお便り、福田の健さんからいただいております。
ありがとうございます。
竹迫先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
桜の花は散り始め、桜散る季節ですね。
そうですね。
ところでお二人はお花見されましたかといただいております。
どうですか、河本さん。
私行きましたよ。
あ、行きました。
旭川の河川敷でですね、バーベキューとかしましたね。桜を見ながら。
いいですね。
ちょっと寒かったですけども。
お昼に
お昼にですね。夜は寒かったので。
お酒も飲んで。
そうですね、ちょっと楽しくいただきましたけども。
たくさんいました。
ああ、その時は結構いましたね。もう30人ぐらい団体で行きましたんで。
ああ、いいですね。
先生はどこら辺に。
いや、今年はね、実はやってないんですよ。
あ、そうなんですか。
私、これがね、大体毎年1回ぐらいはなんだかんで行くんですけどね、今年はやってないんですよね。
ああ、そうなんですか。
多分、やらずじまいで終わるんじゃないかなと。
ああ、なるほど。
なんかちょっと、変に寒かったりだとかね。
そうですね。
まあ、なんかこう行くタイミングを逃してしまったかなという感
じ。雨も降ったりとかありますからね。
来年待ちでしょうか、私はね。来年
待ちです。
はい。
続きまして、ちっちゃな友達さんからいただいております。
ありがとうございます。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
はい。
さて、先生のポール・マッカートニーがまた来日するみたいですね。
はいはいはい。
前と同じ曲目なのでしょうか。
うん、
今回もチケットは激戦なのでしょうか、といただいております。う
ん、いやいや、本当ね、そうなんですよ。
うん、
5月ね、現時点でね、
ま
あまあ、東京の国立競技場とね、ヤンマースタジアムがね、告知されておりますけれども、おそらくね、おそらくというかね、確か、その、マッカートニーの、そのホームページでも、ちょっと言ってたと思うんですけれどね、曲目というか、あれは去年のその年末の分とは、変えてきますよ。変えて来るはずです、
うんうんうんうん、
まあそれはね、さすがにそうじゃないとやっぱりお客さんも納得しないし、やってる側も楽しくないでしょうしね、まあ、帰ってくる。なので前回行った人も全然、もう一回見る価値はありますから、ね、
楽しめるという。
だってビートルズですからね、
その
全曲やっても物足りないぐらいそのね、
そうですね、
ありますから、前回やった曲だけじゃまだまだ聞き足りないね、やってほしい曲ございますんで、なのでもし次行かれても多分同じぐらいの満足度が得られると思いますんで。あと、まあそのチケットですけど、これはその僕ね、そのチケット屋さんじゃないので、詳細なことは言いませんが、あくまでも予想の範囲内ですけれども、多分ね、前回に比べたら取りやすいんじゃないかなと。
それチャンスですね、それは。
まあやっぱしその約ね半年ぐらいのスパンでまた再びですからね、なので、まあ ライトなね、ファンの方もたくさんおられますからね、そのライトなファンの方だったらもう一回見たらいいでしょうってなるのももちろんわかるし、だし、その、まあ、チケットが高いんです、とにかく。結構いい値段しますんでね、その、軽はずみ、ちょっと言っとくっていう値段じゃありませんからね。なので、まあ、そういうことで、今回は、やめとこうかなっていう方が多いんじゃないかなと。なので、前回に比べたら、おそらく、取りやすいんじゃないかなと。
じゃあ前回行かれなかった方は、
まあ、ぜひですね。
ですね。
で、もうコアなファンはもちろん、2回行っといて絶対損はない、あれだと思います。
先生のご予定は？
私もね、なんとかしなきゃいけないともう動いてます。
おお、本当ですか？
水面から、ね、いろいろ、いろんなところに当たってますから、多分どこかで行くでしょうね、私もね。はい。
続きまして、ラジオネーム、ボケリンダさんからいただいております。
はい、ありがとうございます。
先生、河本さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
はい。
花粉症の季節ですね、子供の目の周りが赤いような気がします、
はいはいはい、
こんな場合まず小児科ですか皮膚科眼科、どこに行けばいいのでしょうか、といただいております。
そうですね、まあね、もちろんただ目が赤いというだけでは実際ね見てみないと何とも言えないんですけれども、まあ今のシーズンから考えたら、まあその花粉症がね、でそのまあ結膜炎みたいなのを起こす頻度は高いですから、まあその可能性はもちろん高いと思いますね。で、まあそれに関しましてはね、今その小児科とそれから皮膚科と眼科っておっしゃいましたけど、まあ基本的にはどこにね、どの科にかかられてもいいとは思うんですけれども、まあ私は小児科なんでね、まず小児科にその来ていただいて問題ないんじゃないかなと。その、まあもちろん、その、ただ目が赤いだけで、その、元気だって言うんだったら、もうほとんどがそういった花粉症によるものだとか、ちょっとしたその、軽いね、結膜炎っていうことがあるんですけど、意外とね、その、目が赤くなる、その目が充血してくるような病気みたいなものも、その小児科の領域の中にはね、ちょこちょことありますから。なので、まあ、とりあえずトータルで見てね、小児科的にトータルで見て、それはその、ただの、軽い花粉症から来るものだとか、あるいはなんか感染をね、起こしてなってるものなんだとかね、その辺をまあ、鑑別つけてもらって、で、その、まあ、めったにまあ、それって目が赤いだけで、その、これはもう眼科で見てもらわないといけないとかっていうようなレベルのものってそうはありませんけれども、まあ、もしかしたらその、小児科から、その眼科の方に、その、ご相談させていただくこともあるかもしれないし、で、まあ、皮膚科さんの方にご相談させていただくことがあるかもしれませんけれども、まずは、おおむねはですね、小児科に来ていただいて、見てもらうという形で、ほとんどの場合は、問題なく行くと。思いますけど、
ね、なるほど。
はい。
わかります。今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて、オレンジソング特集でございますけれども、3曲目ね、最後の曲でございますね。最後の曲はですね、私の、大好きな、またミュージシャンでございますけれども、出てきました。ブライアン・ウィルソン。ね。よく出るんですけど、ただね、このブライアン・ウィルソンのちょっとね、なんていうのかな、まあ、ファンから言わせれば、当たり前なんですけれども、まあ、普通の人からすれば、まあ、知る人ぞ知る一曲というか、1995年にですね、ブライアン・ウィルソンと、あと、もう一人ね、バンダイク・パークスっていうね、これも素晴らしい、その、アメリカのね、ソングライターがいるんですけど、この二人がですね、組んで、作った作品があるんです。で、当時ね、私は、その、中学生だったんです、高校生か、ごめんなさい、高校生だったんですけれど、インターネットも何もございませんのでね、たまたま、当時、その、タワーレコードにね、タワーレコードでしたよ。フラッと行ったらですね、ブライアン・ウィルソンの新作って書いてあって、スマイルの再来っていうね、触れ込みがあったんです。まあ、スマイルっていうね、もう今はね、もうブライアン・ビーチボーイズが復刻して、どこでも聴けるものになったんですけれども、幻のビーチボーイズの未発表アルバムっていうのがあったんですよね。ペットサウンズに続く、ペットサウンズを超える、ビーチボーイズの、間違いなく最高傑作になる一作ができるっていうね。なんか60年代後半にあったんですけど、まあブライアンがちょっと精神面をね、崩しまして、結局未完成で終わってしまったね。 その時に、そのブライアン・ウィルソンと、その作詞のね、相棒として選ばれたのが、この、先ほど言いました、バンダイク・パークスっていう人だったんです。で、まあそのブライアン・ウィルソンとバンダイク・パークスってこの二つの人のね、人物のこの名前を聞くと、まあ95年、まあ今からもう19年前ですけど、当時の状況ですと、まず、みんなが最初に連想するのが、そのスマイルだったんですね。で、スマイルの再来っていう風にこう、そのタワーレコードのところにポンと置かれてて、そんな存在知らなかったから、わーと思ってね、もう高校生の時私結構ビージーボーズ好きでしたから、もう、思わず飛びついて買ったんですけど、すごいのがこれは来るんだろうなと思って家帰って聞いたら、拍子抜けしちゃったんです。ね、結局ね、ほとんどね、バンダイク・パークスのペンによるね、曲ばっかりなんです。で、ブライアンはどちらかというと、シンガーで、まあ、コーラスね、シンガー、そしてコーラ、歌の方で貢献してるって作品なんで、まあ、バンダイク・パークスの作品っていう感じなんです。で、当時はね、拍子抜けしちゃったんですよ。で、あんまし聞かなかったんです、私ね。で、今回、まあ、オレンジにちなむ曲ということで、いろいろ、まあ、その、棚をね、見てたら、あ、そういえばこれあったな、と思ってね、久々に聞いたんです。いいんですよ、これがね。30中盤になると響くんです。よくわかんないけどね。まあ、そういう部分がございましてね、こういう曲をですね、かけれるというのはね、もう、何よりも、喜びですね、私としました。まあ、それを今日はかけてみたいと思います。1995年アルバムオレンジクレイトアートよりブライアン・ウィルソン&バンダイク・パークスでオレンジクレイトアートをお聴き。小本薬局へちょっとの風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、
町の保健室高本薬局。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメールを募集しております。次のアドレスまでお寄せください。 828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。よろしくお願いします。
はい、というわけで、オレンジソング特集、これにてお開きでございます。来週はですね、なんとですね、これすごいですよ。4月25日にですね、倉敷のね、カフェ&バーパロアルトさんというところにですね、村田和人、知る人ぞ知る、大シンガーソングライターなんですけれど、村田和人さんのアコースティックライブが行われます。で、私それに参加させて、もちろん 見に行かせていただくんですけれども、それの告知も含めましてですね、来週の4月、21日、それから姫路の方は22日ですね、その放送ではですね、村田和人特集というのをお送りしてみたいと思います。そしてゲストに、そのパロアルトさんのスタッフの方もですね、お招きして、その辺の事情をね、ちょっと詳しく聞かせていただこうかなと思います。はい、そちらの方もどうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
甲本敦がお送りいたしました。
それでは皆さん、良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。